皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。今日の担当は下村静子がお届けいたします。さて7月17日今日はいろんなことがある日ですよね。まあ、午前中、さっきの祭りの祇園祭りのさっきの祭りということで歩行巡行がありました。それをね、見学されていたという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そしてもう一つ今日7月17日は海の日でもあります。まあ、私はですね海が大好きで毎年必ずどこかの海に行ってで海の中に潜るということが唯一の楽しみで、いるんですけれども、今年もですねもうすぐあと1ヶ月したらですね8月の終わり頃からちょっとモルジブの海に潜ってこようかななんていうふうに計画を立てております。皆さんもねあの夏休みの計画立てておられることと思います。後半で今日はですねその海にまつわる話をしたいと思っております。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さて今日はゲストの代わりに私が海にまつわる話、まあ、自分の経験も含めてですねお話ししようかなと思うんですけれども、今年のですね春実は、私はフィリピンのセブ島に行っていました。でその海に潜るのを楽しみにしていったんですが、まあ、海に潜る前日夕方ですねホテルからこう綺麗な海を眺めておりますと何やらのブクブクと浮いたものが近寄ってくるんですね。なんだろうっていうふうに思ってよくよく眺めますとそれは大量のプラスチックのゴミでした。ペットボトル、レジ袋、それから、まあ、いろんな商品を包んでいた容器包装ゴミというものですね。で私は、まあ、潜るのは翌日からっていうふうに決めてましたのでその日その夕方シュノーケルで楽しもう海を楽しもうということで海の中に出たんですけれども、まあ帰る海の沖からですね、まあ、岸に帰ろうと思った時にその、まあ、ゴミのベルトに巻き込まれまして大変な目に遭いました。もうあの自分の周りすべてプラスチックのゴミなんですよ。でシュノケルですからあのマスクをつけて、まあ、顔は沈めてますよね。その行く手がずっと延々レジ袋とペットボトルと容器包装ゴミ、それを見た時にああこれって、まあ、日本の、だけじゃなくて、まあ、世界の問題になっているわけですけれども、作り出してしまったのは人間で、人間がこれ何とかしない限りは自然界ではまあ、元に戻らないものですよね。ちょっと考えないといけないな。まあ、それからそういった、プラスチックのゴミが海に漂っている間に、まあ、少しずつですね、細々にちぎれたものが今度はマイクロプラスチックみたいな形にもなってしまって、それを魚たちが食べる。で魚たちが食べてっていう順番にこうね食物連鎖って言いますけれども私たちの体内にも帰ってきてしまうというようなことになるわけですから、これ考えないな、考えたいと本当にあの心底それを思いました。で今日はですねそのプラスチックの話もそうなんですが深刻なんですけれどもう一つサンゴ礁の話をしてみたいと思います。皆さん今海水温が上昇しているっていうのを聞かれたことがあるかというふうに思います。この海水温が上昇すると何が起きるかというとサンゴ礁に影響が起きます。サンゴ礁が白く変色するいわゆる白化現象と呼ばれるものなんですけれども、去年どうですかグレートバリアリーフが白化現象で大変なことになってるっていうニュース聞かれたことないですかね。かなり大きく取り上げられました。じゃあ今年どうなのかというと今年もやっぱりですねこの白化現象っていうのが、まあ、だんだんまた南の方にも広がってるんじゃないかというようなことが言われていまして心配されています。まあ、今年で2年連続広範囲で発生しているということが言えるんですね。でこのサンゴ礁実はですね地球上の表面積の、で言うとですね本当にわずかな 面積でしかないんですけれども、でもそのサンゴ礁は命のゆりかごって私たちよく言いますけれども、多様性の宝庫で、そこから本当にいろんな命が生み出されて海が豊かになっている、その豊かになった海の恵みを私たちが享受しているっていうふうにつながっている問題なんですね。で、そのサンゴ礁、豊かな命の宝庫の多様性の宝庫のサンゴ礁が今、十分なその栄養が、こうなんです藻がですね、ごめんなさい、その前にサンゴ礁っていうのは自分一人がこう生きているわけではなくって、藻がくっついてて共生しているんです。で、その藻が光合成を行ってサンゴに栄養を与えて、サンゴ礁っていうのが成り立っているわけなんですけれども、その藻がですね、もう海水温の上昇に伴ってですね、暑いから嫌だってことで離れていってしまうわけですね。そうすると栄養を与えてくれるものがなくなるので、サンゴが、どんどん、弱っていって、しまいには死んでしまうということになってしまうんです。だから藻がついているからサンゴ礁は色とりどり、ブルーやピンクやって、ああいうふうな綺麗な色にもなっているということなんですけれども、まあこの海水温が2度ほど高いだけで随分この影響が出てくるというものになっています。で、この海水温の上昇、サンゴ礁がこう白化して死んでしまうのを抑えるためには、もうどうしたらいいのかっていうと、科学者たちが研究した結果言ってます。パリ協定の目標、これを達成する以外にないんだっていうふうに科学者は言ってるんですね。まあ、私たち人間が生きていくためには生物多様性っていうのは本当に大事なことで、そこが壊れてしまうと、生態系が壊れてしまうと、私たち人間も生きていけないということにつながっていますので、このあたりは真剣に考えないといけないかなと思っています。で、また私が大好きなモルジブに津波がね襲ったということがあって、大きな被害を受けた時もあるんですけれども、その時もですね、サンゴ礁で守られている島、はサンゴ礁が元気で、サンゴ礁に守られていた島は津波の被害が少なかったというような結果も起きているっていうのも、私目の当たりにして知っていますので、このサンゴ礁をこれから世界中でどうやって守っていくかっていうのは、これ大きな課題になっているかなというふうに感じています。今年もですね、そのモルジブに夏行きますから、あと1ヶ月後くらいに行きますから、どんな風になってるのかちょっと心配なところなんですけれども、そういうふうなことも皆さんにね、ちょっと気づいていただけたら嬉しいかなというふうに思います。海の日にちなみまして、今日は海のプラスチックごみの問題、これはまた改めてね、大きく取り上げてみたいと思うんですけれども、そしてサンゴ礁の話題2つお届けいたしました。ではここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。環境市民では誰でもが参加していただける催し、楽しい催しをいくつか、開催しているんですけれども、その中で今日は環境市民広場ラクエコクッキングの2回目をご紹介したいと思います。ラクエコクッキング、楽しいエコクッキングと書きます。今回は夏を乗り切るメニューということで、夏のパエリア、手作り簡単入り豆腐&夏野菜のエスニック炒め、アジアンなカポナータ、夏の中華風スープ、甘酒のプリン、爽やかはハーブティーと、紹介していてもなんか食べたくなるような魅力的な、品が並んでいるんですが、こういったものを作っていただこうということで、ラクエコクッキングを行います。日時は7月29日土曜日午後1時40分から4時30分までの間、場所は宮古エコロジーセンター、伏見区、富士の森にあります宮古エコロジーセンターの実習室エコ厨房で開催です。参加費は2000円、環境市民の会員の方は1800円で参加していただけます。学生の方は1500円、定員は先着順で11人、ちょっとこの中途半端な数が環境市民らしいんですけれども、11人と少人数になっておりますので、どうぞお早めにお申し込みください。持ち物はエプロン、三角巾、布巾、 お手拭きタオル、引き用具などです。お問い合わせお申し込みは環境市民までお願いいたします。電話番号 075-211-3521、211-3521までお願いいたします。また環境市民のウェブサイトを見ていただいてもお申し込みいただけるようになっておりますので、どうぞ詳しいことはもう一度環境市民のウェブサイトもご覧になってください。7月29日土曜日に開催されますラクエコクッキングのお知らせでした。さあ、そろそろお別れの時間になりました。サンゴ礁、実はですね、2050年までに世界のサンゴ礁の 90% が死滅する恐れがあるっていうような研究報告もなされています。こちらもちょっと心配です。この夏皆さんも思いを馳せてみてください。今日の担当は環境市民の下村静子でした。ではこの辺で失礼します。さよなら。